改めましてこんにちは、牧内直哉です。ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯、ここからは親部氏の船見幸寛さんを迎えまして、いろいろとお話を伺ってまいります。船見さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
私ですね、はい、先月になるんですけれども、はい、お正月にですね、義中寺に行ってまいりました。はい、
吉永の墓を見てこられたんですね。
はい、滋賀県の是々駅からも歩いてすぐのところにありますけれども、はい、大勢ではないにしてもですね、入れ替わり立ち替わり、人が訪れてましてですね、吉永の墓とともに松尾芭蕉の墓もありますので、はい、どちらがお好きで来られてるかっていうのはちょっとわからなかったんですけれども、でも結構人が来られるなと思いました。
そうですね、吉永にとっては、義中寺はある意味聖地ですから、はい、ね、本当に牧内さんに言っていただいて、はい、吉永も喜んでるんじゃないかなと思います、
はい、こういう番組やっておりますよということで、はい、貴重のノートにも書いてきましたけれども、
ありがとうございます、
は
い、
吉永にも挨拶をもっと早く行けよっていう感じそうですけれども行ってまいりまして、はい、まあ、今日に登るのは私もなかなか大変なのだと、はい、いうことでやっとご挨拶できたんですけれども、良かったなと思いました。
そうですね、はい。
さあ、ここからはですね、はい、今日の紙芝居のお話ということになりますが、その前に我々大河ドラマもね、はい、目指してますけれども、2022年に北条義時に決まったということで、はい、
そうですね、
あれちょっと時代が
そうなんですよ、
ちょっと近いぞこれはみたいな感じになってしまいました。
はい、なんか北条義時が、うん、平安時代末期から鎌倉時代にかけて活躍した武将ということで、はい、で吉永もね、本当同じ時期に活躍してるもんですから、はい、でこの大河ドラマというのは、うん、戦国と幕末で他の時代のがこう順番に、はい、なるんですけれども、うん、そのことから言うとですね、ちょっと義仲しばらく回ってこないんじゃないかな、はい、ということで、
いやここはしかしね、義時にもこれはこれで頑張ってもらってですよ、
そうですね、
この時代に興味をこう持ってもらえればというところでもありますよ ね、はい、ね、
逆にこの義時の中にですね、はい、番組の中に義仲がね登場してもらえれば、うん、なおいいステップアップということで、
そうですね、
はい、はい、チャンスだと考えております。
はい、はい、さあ、そしてですね、はい、紙芝居ですけれども、後白河法皇とは戦ってはいるけれども、はい、征討大将軍ももらったりということで、はい、このあたりは難しいですね。
そうですね、で吾妻鏡といいまして、うん、鎌倉時代に書かれた文書にはですね、はい、義仲は征夷大将軍になったと言われてるんですけれども、うん、はい、最近の研究では征討大将軍ということで、厳密に言うと、役職の名前の呼び方の違いだけで、はい、役職的には変わりないんですよ。
中身は同じなんですか。
はい、ただその後にですね、うん、源頼朝が、征夷大将軍になるんですけれども、はい、その頃から、役職がですね、うん、いわゆる幕府の中心人物みたいな、はい、そういう捉え方をするので、うん、言い方をきちんと分けた方がいいという、そういう中で、征夷大将軍と征討大将軍となんか使い分けがあるということで、
そういうことなんですね、はい、私も、以前まであれ征夷大将軍でなかったかしらと思っておりましたので、はい、今回征討になってるぞというところだったんですけれどもね、
はい、だから、はい、もっともっとは研究していかないと、どっちの呼び方がっていうのがね、正しいのかっていうのを調べていかなきゃいけないなというふうには思ってます。
はい、はい、さて、去年末はですね、はい、お届けしていた時はもう、木曽義仲我が世の春を謳歌するのかと思ってましたけれども、はい、一気にこう下っていくような感じで宇治川の戦いにも敗れてしまいましたけれども、はい、あんなに勝ってたのに。
そうですね、はい、ただですね、この宇治川の戦いなんですけれども、うん、義経軍は2万5千騎いたんですよ、
はい、
で対する義仲の軍勢は300騎、
二桁違う
全然、
はい、
だからそこを守ってた根の井幸親とか、うん、はい、立方がですね、うん、どんだけこう義仲四天王で勇猛な武将だったということであってでも、はい、この、ね、兵力差っていうのは埋められなかったなということで、うん、
はい、
なかなか義仲軍ね、辛かったなとは思います、うん、はい、
ここには義仲自身はいなかったんですよね。
そうなんです、
はい、
実は義仲は後白河法皇を守るということで、うん、京の都にいたんですけれども、京都でめとったお嫁さんのところに、若い妻のところにいたんです。
ん、
はい、
そんな人が、
あの奥家さんの娘さんなんですけれども、はい、あの京都であのお嫁さんもらえまして、うん、こう離れがたくて動かなかったと、
はい、お
ただあのもう敵が攻めてきてるのに、あの何してるんだということで、
はい、
義仲の家臣がですね、うん、甲冑を脱いで切腹してですね、
はい、
義仲の目を覚ますんですね。でそれで義仲は、まあ、あの正気に帰って、あ、こんなことしてたらいけない、戦いに行かなきゃ、逃げなきゃということで、脱出するわけなんですけれども、
いや家臣もすごいですね、
ただ
でさえ軍勢少ないんですけれども、これでまた失ってしまってということにもなりますね、
はい、そのおかげでですね、うん、まあ、義仲はその危機を脱出して、まあ、今日出てくわけなんですけれども、
はい、はい、まあ、あの今回の紙芝居ではですね、樋口兼光だけは、
はい、
出てきませんでしたけれども、樋口兼光はこの時どうしてたんですか？
あのこの戦いの前にですね、あの源行家といいまして、
はい、
義仲のおじさんなんですけれども、うん、あのまあ、義仲に反抗しまして、
はい、
和歌山の方に行ってたんです、
うんうん、
で、まあ、その和歌山のおじさんを撃つために、まあ、義仲はあの自分の信頼する樋口兼光を、まあ、派遣して、行家を撃てということで、まあ、この時にはこの戦いには兼光はいなかったということですね、
うん、
はい、
はい、さあもうだんだんとね、
はい、
悲しい予感しかしなくなってくるこの年度末でございますけれども、
はい、
はい、次回私冷静に紙芝居できるかしらみたいな
涙が出るかもしれませんね、
出るかもしれないなという思いではいますけれども、
はい、
また次回も船見さんどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
小矢部市の船見幸寛さんでした。ありがとうございました。ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯第11回いかがだったでしょうか。毎月第2火曜日の3時15分からお届けしております。どうぞお楽しみに。この番組の他にも毎週火曜日昼0時55分から義仲巴ラジオ紀行も放送しております。リスナーの皆さんと共に木曽義仲そして巴御前を盛り上げていければと思っております。そのためのお知らせでございます。この番組はスマートフォンアプリのラジコを使えば全国の皆様にもお聞きいただけますので、ぜひ FM 富山が聞けない地域の方にも教えてあげてください。また FM 富山のホームページからも過去の番組を聞くことができます。トップページにあるポッドキャストをクリックしてラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯をお楽しみください。もうご存知だと思いますが、解説をいたしますと、ラジオなのに紙芝居のその紙芝居の絵もちゃんと作っております。富山県のイラストレーターチャンネル23さんのとても楽しい絵がついた紙芝居プログラム YouTube で視聴可能でございます。これまでの話に加えて今日の第11話も明日から公開されます。 FM 富山のトップページからラジオ紙芝居のバナーをクリックしてみてください。さあ次回は義仲最後の巻をお送りします。お相手は牧内直也でした。また来月お楽しみに。